17ページ、町の相談掲示板、住宅相談、新築、増改築、耐震改修、高齢者、障害者の住宅改善、バリアフリーなど、2月17日木曜、午後1時30分から3時、役場西会議室、予約が必要です。今月の相談員、和歌山悟、岡部健二、問い合わせは都市政策課開発建築担当、電話内線253。消費生活相談、契約や商品の品質、クレジットなどの債務についての相談、月曜から金曜日、祝日などは除きます。午前9時から午後4時、役場1階消費生活センター。問い合わせは防災地域支援課、電話内線354。法律相談、不動産、離婚、労働など、2月15日火曜、午前9時から正午、役場1階町民相談コーナー、予約が必要です。担当、弁護士、定員5人、同一相談は1回のみでお願いします。問い合わせは、防災地域支援課、電話、内線354。相続等の相談、相続、離婚関係など、2月18日金曜、午前9時から正午、役場1階町民相談コーナー、担当、埼玉県行政書士会東松山支部の行政書士、問い合わせは防災地域支援課、電話内線354。行政相談、国の行政全般についての苦情、相談、意見など、2月22日火曜、午後1時から3時、役場1階町民相談コーナー、担当、行政相談委員、問い合わせは防災地域支援課、電話内線354、債務整理、成年後見、相続登記の相談等、2月25日金曜、午後1時から3時、役場1階町民相談コーナー、予約が必要です。担当、埼玉県司法書士会東松山支部の司法書士、問い合わせは防災地域支援課、電話内線354。人権相談、いじめ、暴行、虐待、差別、プライバシー侵害、強制強要など、2月22日火曜、午前10時から午後3時、役場西会議室、担当人権擁護委員、問い合わせは総務課人権推進担当、電話内線215。高齢者総合相談、高齢者介護保険など、午前8時30分から午後5時15分、社会福祉協議会地域包括支援センター、電話74-3461、土日祝日及び夜間連絡先、電話080-9291-1110、介護や福祉についての相談は、桜木園在宅介護支援センターでも実施中です。平日午前10時から午後5時、電話72-7030。教育相談、子どもの教育上の諸問題など、月曜から金曜日、祝日などは除きます。 午前9時から午後4時30分、担当、相談専門員、常任相談員、問い合わせは教育相談室、電話 72-6859、または0120-88-4153。障害者相談、障害や福祉サービスなど、2月16日水曜、午前10時から正午、役場西会議室、担当、委託相談支援事業所相談員、問い合わせは健康福祉課障害福祉担当、電話内線152。身近な就職相談、2月16日水曜、午前9時から正午、役場1階町民相談コーナー、担当就職相談員。予約が必要ですが、空きがあれば当日の受付も可能です。問い合わせはにぎわい創出課、電話内線231。よろず経営相談、3月2日水曜、午前9時から午後5時、役場1階町民相談コーナー、予約が必要です。担当専門コーディネーター、中小企業診断士。電話相談は埼玉県よろず支援拠点、電話0120-973-248で随時受け付けます。問い合わせはにぎわい創出課、電話内線231。身体障害者相談、いつでもお電話ください。相談員安野育夫、電話 73-1221、 関口光三 74-0183。 18ページ。新型コロナウイルス感染予防のため、リリックや図書館などの来館の際は以下のご協力をお願いします。来館前の検温、マスクの着用、お互いの距離おおむね2メートルの確保、手指消毒の実施、図書館では2時間以内の滞在。図書館からのお知らせ、電話 72-5965、 ファックス 72-3185、 E メール info@lib.ogawa.saitama.jp。 図書館の利用時間、火水木土日祝日午前10時から午後6時、金曜日午前10時から午後7時。なお月曜日と2月24日木曜は休館日となります。お話し会、日時、毎週土曜日午後3時から2階大会議室にて。親子で楽しむお話し会、わらべ歌と絵本で遊ぼう。当日受付可能ですが、予約の方が優先となります。町内在住者の方のみです。日時、2月2日水曜、16日水曜、3月2日水曜、午前10時45分から11時15分まで。会場、大会議室。対象0歳児から定員5組。視聴覚ホール、対象1歳児から2歳児、定員10組。なお、年齢は目安です。企画展示コーナー、コロナ禍で小川町の感染症の歴史を知ろう。3月31日木曜まで。常設企画展、 NHK 大河ドラマ鎌倉殿の13人と比企一族と小川町。 町民ギャラリー、誰もがフォトグラファー写真展、2月12日土曜から20日日曜まで、文学講座魚住陽子展から、日時3月3日木曜午後1時30分から2時30分、会場2階視聴覚ホール、申し込み2月15日火曜より電話来館のいずれかで受付、定員先着50人。魚住陽子展小川町の歩みとともに、期間2月22日火曜から3月6日日曜、作家魚住陽子は昭和26年竹沢村で生まれ、竹沢小学校、西中学校、小川高等学校へと進み、35歳で作家デビューを果たしました。その後の活躍は目覚ましく、36歳で発表した静かな家が芥川賞候補となり、38歳で第1回朝日新人文学賞を受賞しています。その後も2回芥川賞候補にノミネート、三島由紀夫賞の候補にもなりました。魚住文学は詩、エッセイ、俳句と広がりを見せていきますが、それらの根底には小川町の豊かな自然と人々の営みが深く関わっています。そんな魚住でしたが、なめしや春秋を上司後、持病が徐々に体を蝕み、昨年8月69歳で帰らぬ人となりました。小川町の生んだ作家の生涯を、小川町が歩んだ戦後の歴史と合わせて小川町の歩み点として振り返ります。またご遺族のご協力を得て、同人誌をはじめ芥川賞候補作品、掲載雑誌、個人誌まで展示しており、魚住文学を体感していただけます。コロナ対策をしてぜひお出かけください。19ページ、リリック小川より。受付時間は午前9時から午後5時15分。休館日は毎月第3月曜日。個別料理での解析受けたまわり中です。電話 73-2711、ファクス 74-5737、ホームページ https://www.lyric.or.jp。 臨時休館のお知らせ。2月12日土曜、13日日曜は役場電気工事に伴う停電のため臨時休館とさせていただきます。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。催し物、リリック映画祭、浪屋雑貨店の奇跡。出演、山田涼介、西田敏行ほか。悪事を働いた厚や山田涼介たちは、逃走用の車が壊れたのをきっかけに、廃屋へと身を潜める。そこはかつて、人々の悩みを解決してくれると有名な、浪屋雑貨店というお店だった。暇を持て余していると、突然シャッターの郵便口から一通の手紙が投げ込まれる。不思議に思い手紙を開けてみると、それは過去の日付が書かれた雑貨店宛ての悩み事相談だった。お遊び半分で返事を書くと、まるで時空を超えたかのようにさらなる相談ごとの手紙が届く。そのやりとりが再び浪屋雑貨店で起きる奇跡の始まりだった。日時3月6日日曜午後2時上映開始、会場30分前。費用無料、入場券が必要です。 2月5日土曜より入場券配布開始します。会場リリック小川2階会議室1、2定員先着100人。小川ウィンドアンサンブルスプリングコンサート2022、ポップスから歌謡曲、吹奏楽、オリジナル曲までどなたでもお楽しみいただけるコンサートです。皆様のご来場をお待ちしております。日時3月20日日曜午後1時開演。会場リリック小川屋外ステージ。費用無料。出演小川ウィンドアンサンブル。演奏曲トランペット吹きの休日、吹奏楽のための第二組曲桜ソングメドレーほか。尾行雨天中止になります。座席の用意がないため、必要な方はレジャーシートや簡易椅子などをご準備ください。埼玉伝統工芸会館道の駅小川町より。開館時間は午前9時30分から午後5時、最終入館午後4時30分。休館日は月曜日、祝日の場合は翌日。電話 72-1220、 ファックス 74-2636、 ホームページ http://saitamacraft.com。 入場料は無料です。企画展森田哲彦、国立公園尾瀬の写真展、ボランティアの合間に、2月1日火曜から13日日曜まで。中日写真協会埼玉支部、中日写真協会埼玉支部展、コンテストの部、フリーの部、2月15日火曜から27日日曜まで。ギャラリー関口克美、土の恵み1/2、秋津窯の焼き物、2月1日火曜から13日日曜まで。坂本明子、手作り大人のおしゃれ服、私の好きな服たち、2月15日火曜から27日日曜まで。実演と体験、なお体験には別途体験料が必要になります。吊るしびな、バラのブローチ、ミニひな、実演と体験、2月1日火曜、3日木曜、5日土曜、6日日曜、8日火曜、11日祝日金曜、12日土曜、13日日曜。鴻巣ひな絵付け、実演と体験、2月15日火曜、19日土曜、20日土曜。春日部キリタンス、実演、2月22日火曜、26日土曜、27日日曜。工芸の里物産館、小川和紙や伝統工芸品関連のお土産などの販売、道の駅小川町販売所、農産物など食料品の販売、麺工房片栗、お食事、昼飲み、地粉うどんなども営業中です。20ページ、消費生活相談。相談日、月曜から金曜日、午前9時から午後4時、祝日を除きます。場所、役場1階消費生活センター。電話、内線353-354。携帯発電機やポータブル電源の事故に注意。火災、 死亡事故の原因になることがあります。事例1、閉め切った屋内で停電中に携帯型発電機を使用していたところ一酸化炭素中毒になった。事例2、ネットでポータブル電源を購入した。商品が届き動作確認のため小型のソーラーパネルを利用して充電しようとしたところ接続部から煙が上がった。メーカーは商品を新品と交換すると言っているが返品・返金を希望する。消費者へのアドバイス。災害への備えから持ち運び可能な携帯発電機、ガソリンや軽油などの燃料を使ってエンジンを稼働させて発電する装置や、いわゆるポータブル電源、充電式電池を内蔵した大容量の蓄電池で蓄えた電気を電気製品に供給する装置の需要が高まっています。一方で停電時に屋内で携帯発電機を使用したことによる一酸化炭素中毒が疑われる死亡事故やポータブル電源の火災事故が発生しています。これらを使用する際は次の点に注意しましょう。携帯発電機。携帯発電機の排気ガスには一酸化炭素などの有害物質が含まれています。室内で使用すると短時間で急激に一酸化炭素の濃度が上昇しますが、無色無臭のため知らない間に一酸化炭素中毒になって死亡する恐れがあります。 1. 屋内では絶対に使用しないようにしましょう。 2. 屋外でも換気の悪い場所、火器を使用する場所では絶対に使用しないようにしましょう。3. 排気が建物にあたり本体に逆流すると火災になる恐れがあるので、製品ごとに定められた距離を建物やその他の設備から離して使用しましょう。ポータブル電源。1. 製造・販売元が明らかな製品を選び、また回収・リサイクルに対応しているか確認しましょう。2. 使用中の感電に注意しましょう。3. リコール対象製品となっていないか確認しましょう。困った時にはお近くの消費生活センターなどにご相談ください。消費生活センターへのお電話は消費者ホットライン188へおかけください。2月の日本語教室無料です。さまざまな国から来た人たちが参加しています。楽しく日本語を学びましょう。ぜひ気軽に来てみてください。全く日本語を話せない人も大歓迎です。日時、昼の部、2月7日月曜、時間午前10時から12時。夜の部、2月15日火曜、3月1日火曜、時間午後7時から9時。場所、リリック小川2階。問い合わせは、防災地域支援課、電話内線353。新型コロナ感染拡大防止のため、日程を変更する場合があります。事前に防災地域支援課へ確認の上、ご参加ください。